心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマ、魂の成長において孤独の意味を考える。
はい、
はい、もうなんかこう、私は個人的に、まあ、孤独というか一人時間はとても好きなんですけど、うんうん、
はい、
この今日のテーマの、まあ、魂の成長においての孤独、うん、吉村さんどうお考えですか？
そうですね、まあ、僕も結構一人の時間が大事な人なんですよ、
うん、
だからその孤独っていう言葉ってそのなんかこう使う場面によって、そのなんかただ一人でいることを指している場合と、なんか一人で寂しいみたいな、なんかその感情も含めて、指してる、表現してる場合ってあると思うんですよね。
うんうんうん。
で、そのなんかこう、だから孤独感っていうのがあって辛いみたいな人たちって、その、なんていうのかな、一人の時間を、その孤独感を持ったまま一人の時間を楽しみましょうって言っても、辛いんじゃないかなって思うんですよ。で、一人の時間がその人にとって、その、どのぐらい重要なのかみたいなのも、僕は多分人によって違うんじゃないかなって思ってて。
いや、そうですね、確かに。
うん。で、それって多分ね、僕はそのバリューフォーミュラーによって結構違いが出てくるんじゃないかなって思ってるんですね。
うん、
で、だから世の中にはすごくなんかこう、集まってワイワイやるのが好きな人たちっているじゃないですか。
いますね。
はい。で、その人たちにとっては、そのなんかこう、集まってワイワイすることっていうのがすごく重要なんですよ。それはその、なんか、おそらく僕とか三上さんにとって一人の時間が重要であるのと同じぐらいに、なんか集まってワイワイすることが重要な人たちっていうのがいると思うんですね。
あ、確かにそうかも。なんか今気づいた。はい。
そうそう。うん、なんかそれって多分ね、どっちのが正しいかって話じゃなくて、どっちのが自分に合ってるかっていうことだと思うんですね。
そうですね。
うん。で、まあでも、とはいえその、なんていうのかな、なんか自己探求みたいな話、なんか自分と向き合う時間を持つとか、その、なんていうのかな、なんかこう、まあ、言ってみたらそういうこう、ね、属性のなんかいろんな、その目の前の忙しいことに、ばっかりこう、とらわれずに、ちょっとその、こう、ね、瞑想とかして、ね、意識のその幅を広げていきましょうよ、みたいなことも、なんていうか、役に立つことではあるわけですよね。
うん、
な
ん
かそういう意味では、その、このね、魂の成長と孤独って話で言うと、そっちの話をしてるんじゃないかと思うんですよ。その一人時間を使った方が、その、できることがあるよみたいな、やりやすいことがありますよっていうような話なんじゃないかと思うんですよ。
うん、
意識を、なんていうのかな、ちょっとこう、広げていくとか、
うん、
その、視座を上げていくにあたって、その、一人で取り組まないといけないことっていうのが、まあ、あるっていうことですよね。うん。で、だからその辺は、その、なんていうのかな、まあ、それって結構、その、何をやるときには、どういう、なんか、なんだろう、セットアップの方がやりやすいみたいなことって、やっぱ普通に、あると思うんですよね。なんか、例えば、なんでしょうね。なんか、作文をこう書かなきゃいけないみたいな時に、周り騒がしかったらなんか、書くの大変じゃないですか。
大変ですね。
うん。ってなったら、やっぱりこれはその一人で静かなところで書いた方がいいよねって、いうことになるかと思うんですよね。うん、でも、なんか、例えば、 その、ね、なんか大きなプロジェクトを、その、なんか、立ち上げて、それを、こう、成功に導くぞ、みたいな話になった時に、一人でできることってなると、どうしてもたかが知れてしまうんで、なんかその、大勢で、人がいっぱいいて、その力を持ち得るからできることっていうのも結構あるわけですよ。それがあるから、大きな会社とかが大きなプロジェクトをなんかね、いろいろと遂行してるわけじゃないですか。それってその人がいっぱいいるからできてることなんですよね。だからそれは、その、なんかそれはそれで人が、大勢いないと、なんかうまくいかないよっていうこともあるってことですよね。だから、その、なんか、何をやろうとしてるのかっていうので、その、一人でやった方がいいことと、大勢でやった方がいいことっていうのがあるっていうことですね。だと、なんか僕はその、あれですね、ビジネスの、その、ね、経営者の会みたいなところ、ビジネスの交流会とかに参加してた頃に、聞いた話なんですけど、なんかアフリカかどこかのことわざで、そのね、早く行きたいなら一人で行きなさい、で、遠くに行きたいなら、その仲間と行きなさいみたいな、なんかそういうことわざがある。深いですよね。だから、そういうのもあるから、それって、まあだから、自分がその何をしたいのかとか、それをどういう形でやりたいのかによって、一人でやった方が、いい場合と、大勢でやった方がいい場合っていうのはあるんですよね。で、だから多分、このなんかね、まあ、チャット GPT のね、出してくれた、テーマ、っていうことなんで、そのね、まあ、言ってみたら、このネットの世界でいろいろとこうね、たくさんある情報の中からそれをこう、チャット GPT が探してきてくれたっていうことは、まあ、誰かしらこのね、なんか、このテーマに関して考えたりとか、なんかこうね、疑問を持ったりとかっていう人たちがいて、話題になってるから出してきたんだと思うんですけど、
そうですね。
いう点で言うと、おそらくは、なんかそういう、そのね、自分と向き合ったり、瞑想したりする時間を取った方が、ちゃんとその魂を、その成長させるみたいなことには効果的ですよっていうことを言ってるんだと思うんですけど、でも、これが、だから、ちょっとそこがずれちゃうと、その、いてみたら、なんか、その、こう、寂しくても孤独で居続けなければいけないのか、みたいな受け取り方になっちゃうと、なんか、ただしんどい、苦行をしてるだけで、そのね、なんていうのかな、こう、得たい成果につながらないってことにもなりかねないんで、実際、だから、まず、その、こう、一人の時間が大事な人は一人の時間を大切にした方がいいし、その大勢でワイワイすることが大事な人はその時間を大切にした方がいいっていう大前提がまずありつつの中の、でもその中でも一人でやった方が効率的なその作業みたいなものもあるし、大勢でやった方が効率的なものもあるよっていう話ですよね。で、その中で、おそらくは、そのね、そういうね、自己探求みたいなね、自分の内面と向き合って、で、その意識をこうね、こう内側に拡大していくみたいな作業をする場合、そのね、一人の時間をとって、まあなんか自己探求だったり、瞑想だったりっていうことをやる時間を取った方がいいよって話だと思うんですけど、でもおそらくそれって、その別にその長時間やる必要もないんじゃないかなと思ってまして、なんかその短時間でも、なんかその例えば回数をね、増やすことでその成果が得られるっていうこともあると思うんですよ。だから例えば朝晩5分ずつやってみるとかっていうようなことでも、もしかしたらなんかそのね、3時間まとめてやるよりもなんかそっちの方が合ってるって人もいるでしょうし、なんか自分のその特性に合わせて、どういう感じでやるのが自分にとって合ってるかっていうのを、もう考えつつ、そのやった方がいいんじゃないかなと思ってて、結構その、なんかのめり込む人って、なんかその、この長くやってればそれでいいんだみたいな発想になっちゃう人もいると思うんですけど、でもやっぱりそこも、だから、どのぐらいの時間が、 その人に合ってるのかっていうのも多分違うんですよ、人によって。その長くドーってやる方が合ってる人もいれば、短時間で細切れでちょこちょこやる方が合ってるって人もいると思うんで、なんかこうね、自分のなんていうのかな、特性に合わせたやり方で、やっていくっていうことを、すごくはお勧めしたいと思いますね。
今日も分かりやすかったです。やっぱこうね、今日、まあリスナーの皆さんの中でも、ね、こういうふうに自分の孤独について考え、孤独について考えるといいんですね。一人時間とかこう向き合う時間について考える。
そうです
ね。
ね。だから逆にその孤独で辛いって状態になってるんだとしたら、何かその改善の余地があるって思った方がいいんじゃないかと思うんですよね。なんか本当はそのね、人と関わりたいのに、それができなくて孤独になってるっていうね、それができなくて寂しくて辛いみたいなことだったら、その寂しくて辛いっていう状態を何とかした方がいいわけですよ。それは、本当は、なんか人と、つながって、関わって、何か、まあ、ワイワイするでも、静かに、こう、交流するでもいいと思うんですけど、人との時間が欲しいんだけど、それが、どうにも、なんか、こう、人が怖くて、なんか、人とつながることができないとかってなったら、多分、それって、ブロックが、人怖いぞって言ってるんで、怖くなっちゃってるって話だと思うんで、なんかそこの、ちょっとね、なんかネガティブな感情が出ているとしたら、そこはそのブロックとして取り扱った方がいいことですよね。だから、ただ、なんかこうね、今私は孤独で辛いけど、これが私にとっての修行なのであるみたいな感じでやってても、もしかしたらちょっとね、得たい成果にはたどり着かない可能性があるんで、まずは、なんか、一人の時間も気持ちよく、一人時間が使えるようになっていったらいいと思うんですよ。だって、どんなになんか人と関わってワイワイやるのが好きな人でも、多分、トイレ入るときは一人の方がいいじゃないですか。
そうですね。
ね、だから、なんかどっちのが正しいじゃなくて、なんか状況に合ってるかっていうことなわけですよ。だそれがなんか例えば一人でトイレに入るときも寂しいんだとしたら、なんかそれって異常事態だと思うんですよね。
そうですね。
まあそれと今すごい、めちゃめちゃ極端な例を出したんですけど、だからそういうことではない、その通りのことを言ってるわけじゃないんですけど、ただ、とはいえ、ね、なんか、こう、まあ一人時間が楽しめてないのに、これをだから魂の修行のためだみたいに、なんかこう無理やり なんかこう認知をねじ曲げて何とかしようってしても、多分その辛い状態がただ続くだけになってしまうんで、なんか本当にだからこの一人時間をこう有効に使えてるかどうかっていうところを、やっぱり自分のその感情をまずなんかこうね、よく観察してみて、で、こう、まあ自分これに対してネガティブな反応してるんだってなったら、まずはそこを何とかする。だから多分ね、そのネガティブな感情があって、その孤独になってる人が、今度それを持ったまま無理して人と関わろうとしても、これもまた辛いだけなんですよね。だから、自分がその何に反応してるのかとか、その無意識に何を恐れているのか、何を避けようとしてるのかみたいなことを、まあ、見つけて、それに対して対処していくっていうのが大事になるんですけど、でもその時にも結局それってね、自己観察で自分と向き合う時間を取らないとわからないわけじゃないですか。むしろそういうところで、うまく一人の時間を使って、まず自分が本当にこの一人の時間を効率的に使えてるであろうかとかね、自分の感情はどういうメッセージを自分に伝えているだろうかっていうのと向き合う時間っていうのは、大切なんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんも参考にしてください。はい。吉田さん、本日もありがとうございました。
りがとうございました。